ニューヨークコリンゴラジオ、自由の女神になりたくて。はい、第45回目を迎えるニューヨークコリンゴラジオ。本日はニューヨークのチェルシーピアに来ております。チェルシーピアとはマンハッタン一の多目的スポーツセンターでございまして、ジムやスパの他にもボーリング場やゴルフの打ちっぱなしなんかもございます。ハドソンリバー沿いにありまして、お散歩やジョギングにも最適ですね。ではなぜ本日コリンゴラジオこんなところに来ているかといえば、このチェルシーピアにはなんとスカイリンクというアイススケートリンクも設置されておりまして、まだ記憶に新しい先月2月のピョンチャンオリンピックで羽生結弦選手が見事に2大会連覇の金メダル獲得、日本ではフィギュアスケート大フィーバーだったと思いますが、そんな旬を逃がさないニューヨークコリンゴラジオ、当番組も金メダル目指して頑張っておりますので、そんな旬の放送にふさわしいゲストを本日はお呼びしてあります。なんとニューヨークでフィギュアスケートを教えているコーチでありまして、インタビュー前にそのコーチの体験レッスンをコリンゴ受けてまいりました。では本日はこのチェルシーピアスカイリンクから大放送をいたします。ただですね、雰囲気あるスケートリンクからの放送なんですが、だいぶリンクの雑音が入っており、聞きづらいかもしれませんが、それも臨場感あると思って聞いていただければありがたいです。それでは本日のゲストはフィギュアスケートコーチの島田美希さんです。美希さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いや、美希さん、今実はですね、美希さんの体験レッスンを行ったんですけれども、もう汗びっしょりになってしまって、ではね、今日はミキさんのこれまでの経歴とお伺いしたいと思います。ミキさん、
はい、
なんと驚いたことに、私はアイススケーティングとかというのは子供の頃からやらないと、まあそんな選手とかコーチになれないと思ってたんですけど、実はミキさんがアイススケートを始めたのは、
はい、30過ぎてからですね。
できるもんなんですね。いや、できてましたからね、見させていただきましたけど、スピンとかね、本当にじゃあもうスケート趣味で始めたって感じなんですかね。
そうですね、まあ、ただ本格的に始めたのが30過ぎというだけで、まあ、前には滑れたんですよね。もう、みんなこう子供の頃から普通に前にスキーとかでもスケートでも前には滑れるじゃないですか。だからこう それはできたんですよ。だから歩けないところからっていうわけじゃなかったんですよね。でも本格的にコーチについて、いろいろ技を習ったのは、30過ぎてからですね。
あれですよね、アメリカに来たのも、
そうですね、アメリカに来て2年後ぐらいですかね。
ボストンに始め
た。そうです、そうです、そうです。
本当に英語の留学ってい
う。そうですね、そうです、そうです。
で、ニューヨークにはなぜ、
仕事を探して、やっぱりボストンだと仕事の、ね、募集がないので、で、日本だと実は私学習塾の講師だったんですよ。で、本当に文学少女、本が好き、今も好きなんですけども、もう全然畑が違う。で、こっちでは日本語教師、あとは通訳翻訳、あとは文字起こしの仕事もしていて、こっちがメインだったんですけれども、で、スケートを始めて、まあそうですね、ショーとか大会とか、まあ、小さなローカルな、私は有名な選手じゃないので、そういう風に出て出して、で、友達にせがまれて、あ、じゃあ教えてっていう風になって、じゃあコーチやってみようかなって感じで、こうコーチの資格を取って、今に至るわけですね。
だって本当に仕事を探しにニューヨークに来たわけで。
そうですね、でもまあ仕事はまあ普通にそういう風にはしていたわけですけども。
で、経歴見させてもらったら、もう2006年から始めアメリカの方
で、そうですね、
スケート始めて、はい、
2008年にはもう2年後にはコンペティションとか出てたみたいなんです
けど。そうですね。でもコンペティションっていうとこう多分大きく引こると思うんですけども、はいはい、あのコンペティションってレベルがいろいろあるので、はいはい、あのビギナーでも出れる大会とか賞とかはたくさんあるんですよ、
はいはいはい、
うん、だからこうそういうものからこうだんだんこう、まあ、子供も大人もあの経験を積んで、はいはい、でもちろんこう私みたいにハマる人じゃなければ、はいはい、こうあの趣味程度に、はいはい、例えば土曜日にちょっと先生に習ってちょっとこう、うん、前に滑れればいいのよっていう人は、まあ、そういう人も、うん、たくさんいらっしゃるの で、はいはいはい、でそこからこうもっと先をとなるとやっぱりこうお金も使えますし時間も、
そうですね、うん、もうミキさんはハマってしまったってことですよね。
そうですね。でもなんか他のなんていうか、うん、プロの方とか見てると、うん、やっぱり日本人ってそういうとこありませんか。なんかこう一本気というかこう、
そう、うん、そうかもしれない。
そうですね、あのディテールオリエンテッドっていうか、
はいはいはい、
うん、こう絶対こう職人気質っていうか、
はい、あ、そうですね、うん、
だからこうスケートとか、うん、そういうのと向いてると思いますよ日本に。コツコツコツコツやってこう、
うん、日本でもアイススケートかなり人気ですもん
ね。そうですね。今はもう本当にあのウェイティングリストにあの名前を連ねてスケート教室に入らなくちゃいけない、うん、という状況は聞きました。
もちろんアメリカでも人気スポーツなんですね。
いやでもお金がとにかくかかるのと、あとはあのスケートはあのどこでも原っぱでできるスポーツではないので、そうですね、うん、だからこうあの一時期あの、はい、この間映画にもなりましたけどトーネ・ハーディングとナンシー・ケリガン の、はいはいはい、あの一見の時はすごい爆発的人気だったらしいんですけど、
はいはい、
今はそんなでもアメリカでこうすごいトップスターがいないので、
あ、そう言われてみればアメリカトップスター
見ないですね。
どっちかというとヨーロッパとかアジア、
そうロシアと日本が強い、あとはまあカナダがそこに食い込んで、ペアだと中国、
はいはいはいはい、まあ、ミキさんは個人で
シングル、シングルですね、うん、でもあのペアもまあちょこちょこやったことはあるんですけど、
ズバリスケートの魅力って何ですか。
何でしょうね、こう一つの技を習得しても、
はい、
まだ次がある、だから終わりがない、これができたらはいおしまいっていうのじゃなくって、まあ、あの先ほどもあのレッスンであのお見せしたようにこう、うん、あの両足スピンとかは誰でもできる、
はいはいはい、
でもその誰でもできるのをどれぐらい精度を上げるかっていうのと、
はいはい、
なんか回転数とか、
はいはいはい、
首の角度とか、
はいはいはい、
肩の位置とか、はいはい、手の位置とか、はい、
フィギュアスケートってあのダンスの要素を加わってるじゃないですか。
そうですね、はい、
もちろんほらスピードスケートみたいに、
あ、そうですね、違いますね、はい、
スピードを競う競技とかもある、
はい、違いますね、
うん、でもこれはもう本当にパフォーマンスというか、
そうですね、もちろん、
あの私ダンスちょっとやってたんですけど、
はい、
ダンスとスケートってちょっと違うもん、
はい、似てますけれども、うん、あのフィギュアスケートはあくまでもスポーツ、うん、だから確かにあの芸術点、
はい、
あのパフォーマンスであの評価されるところもあるんですけれども、
はいはいはい、
でも基本的にはこうジャンプとかスピンとかステップ、はいはい、あの技が決まらなくちゃあの、うん、拍手だけであの、うん、お客さんが来てくれるわけじゃないので、お客さんが喜ぶだけじゃないので、やっぱスポーツなので、
もう勘違いしてました、そういえばそうですね、うんフィギュアスケートってスポーツでしたね。
そうですね、
私何かどこかでパフォーマンスというか、ダンスとかアート系の何か、まあでもスポーツでした。
そうですね、
汗びっしょりでしたから。
そうですね、
現在はコーチとして、
はい、そうですね、
活動されてるじゃないですか。
そうですね、はい、
どのくらい生徒さんっていらっしゃるんです。
数えたことないんですけれども、うんうん、オフシーズンはそんなに多くなくて、
はいはい、
10人ぐらいでしょうかね。
うん、
冬だと結構本当に1日に14コマとか教えた日もあったので、だからあので、全部がプライベートレッスンじゃないので、
はい、こ
う、そうですね、3人とか、あったので、であの、まあ、おかげさまであの日本人だけじゃなくて、
はいはいはい、
あの他 の、 あのアメリカ人の生徒もいますし、
はいはいはい、
イギリス人、あと中国人の生徒もいますし、
はいはいはい、
やっぱりこう相性とか、
はいはい、
タイミング、
あ、そうですね、
あると思うんですよ。
あのミキさんはあの日本語を教えてたり、はい、学習塾の先生だったりして、教えるということでは、まあ、同じというか、
そうですね、うん、そうですね、
あのインストラクターとかでもね、
はい、
あのパフォーマンスすごい上手でコンペティションも優勝してっていう方もいらっしゃるけど、教えるのが得意っていう選手ばかりではないじゃないですか。
そうですね、
ミキさんは教えるの、うん、すごく上手だと私は思ってますけど
ありがとうございます。
やっぱり教えるのは好きなんですかね。
うん、そうですね、まあ先ほど申し上げたあの塾の講師だったっていうのも、まあ、私はもともとそんなにこういい大学とか出たわけじゃないので、こうやっぱりこう勉強でも苦労してる、
はいはい、
うん、でスケートでもやっぱり大人から始めたから、
はいはい、
こうしかも英語じゃないですか、
はいはい、
でもう全く知らない世界、
はいはい、
もう、はいはい、用語が例えばこうカウンタークロックワイズで、3時の方向を見ながら、
はいはい、
左手は、9時の方向ではっって感じなんですよね、
はいはいはい、
だからもう考えながらこう時計の、はい、盤を考えて、
はい、
そう、それからもう苦労してる、まあ、今はそういう時計盤を利用して教えるコーチで、まあ、ちょっと古い言い方なので、はい、まあ、そういうこといなくなりましたけども、
はいはい、
なんかそういうコーチも前にはいたので、はい、やっぱりこうまず理解するのに時間がかかる、だからこう私なりの理解と、
はい、
うん、あとはこうビデオを見たりとか、
はいはい、
もちろん自分のビデオ自撮りをしたり、
うん、
あとメモしたりとか、
はいはい、
そういうのやっぱり苦労したところがあるので、
はいはい、
だからこう教えるのはこう伝えやすい、
はいはい、うん、
とはありますね。でもこう例えばそうですね、こうオリンピックメダリストが、
はい、
うん、もちろんコーチなどたくさんいますけれども、
はいはいはい、
今でもこう例えば、うん、スケーターとして活躍されている方とかは、
はいはい、
やっぱり書を専門で、
はいはい、
あまり教えてもこう、うん、自分がこう天才的に、
はいはい、
なんか3回転とかできちゃうと、
はいはいはい、
その3回転ができた頃の、
はいはい、
例えば11歳の記憶とか多分ないと思うんですよね、
うん、
だからこうそういう人は、
はいはい、
うん、あんまりコーチに向いてなくて、こうやっぱり小向け、
うん、
華やかさで、
うん、
他に勝っていて、こうメダルもある、
はいはい、
だから私は本当に、うん、ビギナー向け、うん、のコーチだと自分で認識してますし、
うん、
まあ、それでも去年は、生徒を何人か、
はい、
試合に出して、
はいはいはいはい、じゃあミキさん、
はい、
ミキさんを教えるのが好きなんだと思うんですけれども、
はい、
コーチとしても醍醐味みたいな、
そうですね、まあ、コーチ、スケートのコーチなんですけども、うん、こうある意味スケートのコーチであってこう、女優、
うん、
業、
うん、
そうですね、業でなくちゃこう務まらないところもありますね。
どういうことですか、女優業、
うん、というのはやっぱりこう、生徒のモチベーションを高めるために、他の子がスピンできた時に、
うん、
もう一人の子を見てなかったふりして、あごめん何々ちゃん見てなかった、もう一回やってくれるっていう感じで乗せる、ですね、そうすると、先生見てなかったな、もうじゃあもう一回やるって、うん、あじゃあもう一回やってねっていう感じでこう乗せて、うん、持ち上げる。
でも子供っていろんなキャラクターいるじゃないですか。
そうですね、
褒められて伸びることとか、
そうですね、
きつくスパルタで伸びることとか、
そうですね、
そういうのを見極めないと。
そうですね、それはもちろん子供によって態度を変えてますし、こう例えば3人組で1人がどうしても遅れちゃうこの時はこうその子がこう劣等感を持たないようにしてこう笑いながら、また転んじゃったの、もうちゃんとできるのにそんなにわざわざ転ばないでよっていう感じでこう笑わせて、うん、列に戻す、うん、レッスンに戻すっていう感じでこう、うん、うまくそうですね、だからこう騙すじゃないですけど言葉と態度と、
はいはいはいはい、
本当にこう演技、でうまく、そうですね本当にこれは無限の子育て、なんですけども、
無限なんですね、
そうですね、自分の子供じゃなくて例えばこう、まあ、5歳から7歳まで教えて、
はい、
あじゃあすいません日本に帰ることになったので、あそうですかさようなら、でまた、3歳の子が来て、そうですね、また同じことを教えて
永遠に、
そうですね、
終わらぬ子育てみたいな、
そうですね、で子供が変わるだけでこう、
うん、
教えることは結局同じような感じになっちゃうんですけども、うん、
コーチでもいろんなタイプがいると思うんですけど、
はい、
スパルタだったり褒めちぎるコーチだったりは いろいろどっちもあの要素を持ってないといけないと思うんですけど、
はい、
ミキさん自体はどんなコーチなんですか？
私はビギナーには優しいタイプ。
うん、
そうですね、は
い
はい、うん、である程度あの信頼関係ができて、ね、あのレギュラーの生徒さんになったらこう、はい、やっぱり厳しさを出して、うん、もし生徒がふざけたら、はいはい、あの氷の上で腕立て伏せ罰として腕立て伏せ、ね、やらせますし、であのビギナーの子でまだ怖がってる時は、はいはい、こう本当にあのあお母さんが見てるようだ、お母さんがほら、はいはい、あのビデオ撮ってるからもうちょっと頑張ってみようかっていう感じで乗せたり、
はいはいはい、
していますね。でもやっぱりあの本気でやりたい子とか、こう、うん、ふざけてて進まない子とか、あとはちょっとふざけるとやっぱり危ないので、
はいはい、
うん、そういう子には厳しく、
はいはい、
うん、やったりしてますね。まあ、自分自身のコーチがロシア人とウクライナ人で、まあ、オリンピアンなので、
はいはい、
うん、やっぱりあの厳しいあの訓練を積んできたので、はいはいはい、私自身、
あのミキさん自体が大人になってからスケートを始めたって、
ええ、
で今でもずっと続けてるじゃないですか、
ええ、
中にはやっぱりやめてしまう人とか、
そうですね、もちろん、うん、
ええ、ここまで続けられたのはなぜだと思います？
やっぱりスケートの魅力でしょうかね。なんかでもフィギュアスケートって基本的にあの個人的なスポーツなので、
はいはいはい、
本当にこう孤独な、うん、
孤独なスポーツなんです
か？うん、そうですね、うん、だからあのチームとしてこう行って何か結果が出るわけじゃないじゃないですか、まあ、シンクロとは別として、だから本当にこうスピンの、例えばシットスピンができたらシットスピンのコンボ、
はいはいはい、
コンボができたらキャメル、キャメル、シット、あのスクラッチスピンっていう感じでこうあのどんどんできる技を増やしていくのって自分で自分のこうスキルを、うん、判断するのって難しいから、やっぱりこう自分なんかこう自分との戦い、切磋琢磨しながら、
はいはいはい、
うん、負けないように、
はいはい、
いつも上を目指すっていうのが、う
ん、ミキさん、
はい、
私ミキさんの滑りをちょっと見たんですけど、
はい、
すごい綺麗で上手なんですけれども、始めたのが遅かったじゃないですか。
そうですね、はい、
例えばですね、
はい、
今これだけ、
はい、
30過ぎて始めたんですけど、
はいはい、
ここまで滑れるようになったじゃないですか、
はい、
でも時々私もしかしたらすごい子供の時とか始めてたらすごいとんでもない選手になっちゃうのかしらとか
しますいや
ー、なんか後悔っていう言い方だとちょっと変な、
ま、そうですね、
マイナスですけど、
ええええ、
ああなんかもっと子供の頃から、
あそれは思いますね、うん、それはもちろん思いましたね。やっぱり子供の時に始めておけばよかったなって、うん、思うんですけど、でもあの、まあ、さっきも言ったようにやっぱり子供の時から始めてもその子たちが30、40まで滑ってるとは限らないので、始めたのが早ければ早いほどあの辞めるのも早かったりするので、
そうですね、始めたのが遅い人っていうのは自分でやりたいと思
う。そうです、そうです、
長く続きますよね。
そうです、しかも自分であの稼いだお金でレッスン代とか靴代とか、うん、やっぱりもう靴代 で、 そうですね、今の靴が700ドルぐらい、うん、でブレードが290ドルぐらいかな、うん、なので、でもそういうのってやっぱり自分のお金で出してるので、親がどんどん買ってるわけではない。
そうすると物を大切にしますね。
そうですね、そうですね、うん、だからやっぱり自分のお金でやってるとこうもうやっぱり続けたいっていうのがあるので、
はいはい、
もし子供の頃に何もかも与えられてたら、
続いてたかどうか。
そうですね、
そうですか、タイミングとか難しいですもんね。
そうですね、
なんか子供に才能があっても親が、
そうですね、
才能を伸ばさないとか。
そうですね、
子供に才能ないけど親がもう必死になって。
そうですね、だから本当にあの子供の意思と親の、まあ、経済力サポートと、
はいはい、
あと場所、うん、とか時間の、うん、融通とか体のタイプとか、
はい、
本当に全部が噛み合わないと、まあでも、まあ、上を目指すならっていうことで、まあ、本当に週一、うん、あの楽しく、
うん、
家族で滑りましょうとか言うんだったら、まあ、それは、
うん、そうですよね、楽しんでっていう、
そう、
上を伸ばすんだったら
そうですね、そうですね、
そうです
ね、
ミキさん、
はい、
そんなミキさんなんですけども、
はい、
将来の夢とか、はい、野望とかっていうのはありますか？
そうですね、うん、まあ、今のところ、まあ、スケートを教えていて、うん、あとはこう他の、うん、言ったように日本語の教師、日本語教師の仕事とか、はいはい、翻訳の仕事もやってるんですけども、はいはいはい、今やっぱりスケート人気がすごいので、はい、日本での、はいはいはい、やっぱり日本スケート連盟ともちょっとお手伝いしたことある、はいはいはい、あるんですけども、はいはいはいはい、そういった関係でこう例えばこう日本のスケーターをこっちで呼ぶとか、はいはい、何かこうもうちょっとグローバルな、ことへの橋をかけるような
おす、はいはいはいはい、
そうですね。
でもすでにもう通訳として活躍されてますよね。なんか
そうですね、ボストン選手権、うん、そうですね、ボストン世界選手権の時は、う
ん、ね、日本チームの
通訳として、そうですね、そうですね、はいはい、
ね、
はい、まあ、でもこう世界選手権がいつもアメリカに来るとは限らないですし、だからもうちょっとこう例えばこう日本選手に弱い、うん、例えばこう振り付けの部分とか、うん、そういうのはやっぱりこう例えば海外の、はいはいはい、コーチとか振り付け師にお願いしたりするんですよ。はいはい、そういう時にやっぱり言葉の壁とかがあるので、はいはいはい、そういう時にね、何か、そういう面でこう仕事を自分でこう作り出したいなとか生み出したいなとか、その間に立って交渉したりとか、そういうところで活躍したいなと思いますね。
でも選手としても続けられるんですか？
そうですね、今年は実はアダルト選手権、スキップしたんですけども、ちょっと、怪我があって、ね、でもなんかこうやっぱり自分がこう、うん、滑るのをやめちゃうと成長もしないので、だから自分にもコーチがいるので、ジャンプコーチと振り付け師と、メインコーチが、いるので、やっぱりこうどんどん上を目指さないと 下に教えられないので。
そうですよね。いやでもなんかちょっと希望の星ですよね、私たちにとっては。なんか日本は特に年齢で諦めせざるを得ないことが多いじゃないですか。
そうですね、
なんかもうこの一定の年齢を超えたらもう何もできない、
そうです、ね、
思い込んでるし、風潮的にもね。
そうですね、
ただね、朝始めたの、
そうです、
過ぎてからですもん
ね。足なんか全然開かなかったですもん。
本当ですか？
股関節が硬くて、でも毎日やると結構開くものなんですよ。
まだ諦めてる方、諦めてる場合じゃないです
よ
ね。
そうですね、もう本当に20歳でも25でも遅くないです。そうですよ、
自分のやる気次第で。
そうですね、
上がれるとこまで上がれますよね。
ぜひぜひ、なんかこう本当に考えてる時間が無駄なので、やっぱりこう、なんかもしダメになっても趣味で終わってもいいぐらいの気持ちで、こう例えばスキーでも水泳でも何かこうダンスでもね、歌でもなんか進めて、欲しいですよね。
初めてね、
そうですよね、
まあ、初めてはかならなかったら、まあそれはそれ
で。そうですね、そうですね、そう思いますし。
じゃあミキさん、現在は、はい、プライベートレッスン、グループレッスンされてると思うんですけど、
はい、
なんか、ね、告知があれば、
はい、そうですね、今はもうオフシーズンに突入して、はいはい、プライベートレッスン、セミプライベート、はいはい、1対1以上 の、はいはい、生徒さんも、まあ、そうですね、続けてる生徒さんは続けてるんですけども、はい、長く続けるとね、ショーとか、はい、試合とか、うん、ローカルな、はいはい、そういう風に自分のプログラムを披露する場も、うん、出てくるので、
はいはい、
ぜひ、いらしていただきたいですね。レッスンの方に。
で、ショーとかも月に1回とか結構やってる。
そうですね、月に1回という頻度と、ではないんですけれども、例えばこう、今年の春のことを言うと、4月29日に、ショーが一つあって、6月の頭に、試合があるので、結構ビギナーの方でも、参加できるレベルなので。
おー、ビギナーでも。
はい、
まあ、でもお子さんですよね、それ。
あ、大人もいますよ。
大人も、
大人もいますし、そうですね、一番小さいのは3歳、一番上で、まあ、40歳くらいの生徒ですかね。
アダルトも、
いますよ。
皆さん頑張れますよね。
そうですよ、
そうです
よ。
なんかまたまた勇気が出てきちゃいました。いやじゃあちょっと検討したいと思います。
そうですね、きよみさんもぜひ。
私もよれよれでございましたけれども、 ではですね、ミキさん、
はいはい、
このラジオを聴いているリスナーの皆様に一言いつもいただいているんですけれども、
はいは
い、このラジオを聴いている方というのは、あの多分ニューヨークに憧れてる人とか、ニューヨークが好きだったりする人、
はい、
もしくは、海外に興味のある方だとは思うんですけれども、
はいはい、
一応インターネットのあるね、環境のある、はい、全日本人に届けたいと思いますが、
はいはい、
何か、うん、一言ありますでしょうか。
うん、そうですね、こう、まあ、清美さんがおっしゃるように、こう年齢とか、
はい、
うん、こう状況とかを鑑みて諦めるのはやっぱりもったいないのでね、うん、と海外にどんどん出て、まあ、ニューヨークだとすごく多分当たりもきつかったりするかもしれないんですけれども、はい、こう自分の意思をしっかり持って、はい、こう絶対これをやるというふうに、あの、うん、意思を持って何かを続けると、やっぱりそこには、うん、結果がついてくるので、だからこう本当に皆さん何でもトライしてもらいたいですね。最初の一歩、
最初の一歩、年齢で諦めずに、
ええ、
状況で諦めずに、
そうですね、こうもう負けるかぐらいのバイタリティで、
バイタリティで、
はい、
まあ、確かに日本人はコツコツ型ですしね。
そうですね、
職人肌ですもん
ね。そうですね、強い意志を持って。
ちょっとじゃあ私アイススケートデビューしちゃったらどうしましょうい
やぜひお願いします
じゃあ、あのこれからオフシーズンになっても、
はい、
一応インドアの、ね、スケートのチェルシーピアなんですけれども、
はい、
1年中やってますもん
ね。そうですね、チェルシーピアスカイリンクで、
ね、はい、スカイリンク
リンクです。
あ、クイーンズの方でも教え、
そうですね、クイーンズの、ロングアイランドシティにある、リンクでも教えてますし、
はい、
で私のトレーニングサイトはニュージャージーなんです。
あ、うん、ミキさんがトレーニングしてる
とか。そうですね、
はい、でもミキさんのレッスンはニューヨークシティで受けられるってことですね。
はい、
はいではミキさんのインフォメーション、はい、ホームページの方もね、ブログの方に載せておきますので、ぜひチェックしてみてください。
はい、ありがとうございます。
ミキさん、今日はレッスンからインタビューまでもう本当楽しかったです。
いやいや、
汗びっしょりでしたけど、ね、違う汗もかきました、
ね、いや、もう上手でしたよ。
い
や
いやいや、
スピンもできましたし、
スピンもね、いや、こちらの方は動画としてブログに載せますので、
はい、
皆さんよかったら見てくださいね。
よろしくお願いいたします。
いや、みきさん今日は忙しい中お時間作っていただいてありがとうございます。
こちらこそいらしていただいてありがとうございます。
楽しかったです。
いいえ、
ではね、本日はですね、アイススケートコーチのね、島田美希さんにおいでいただきました。美希さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ではね、今週のコリンゴラジオは終わりにしたいと思います。では来週もまたお付き合いください。 See you next week. Bye bye.